皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2019年1月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、今年は迅速にケリがつくです。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。今年は天気の方は穏やかになりまして、元日休業なんかも随分増えましたね。いいことですね。20年ぐらい前から、価格破壊とか言い出しましてですね、ものすごい値下げが行われると同時に、どんどんその深夜、それから、休日の営業が広がっていきまして、なんかそれも風情がなくなるだけじゃなくて、結局なんかみんな疲れ切っちゃったというような状況ですね。ああいうのはやっぱりこう波があるもんですね。なんか昔のように休みの日はみんな休むんだと、ごく普通にそれが言えるような状況に戻ってきたんじゃないかと思うんですね。まあそうした中で、まあ今回その、今日3日ですね、3日の朝、相場が、特にドルの相場が一気に崩れたわけですね。ドル安に行きましてですね、一瞬だったですね。一瞬で激しいドル安になりましたと。しかし気をつけなきゃいけないことは、ドル円相場って昔から時々こういうことあるんですね。今日みたいなんかをフラッシュ的なとてつもない円高って過去何回かありますから、やっぱり想定外っていうのは通用しないと思いますよね。過去何回かこういうことあります。で、大きく相場がその大台訂正される時ほどなんかあまり前兆がないんだよね。こうなんかニュースがあってですね、冒頭暴落するっていうのは、これは割とわかりやすくて、ニュースを紹介したらその次どうするかって話なんですけども、そういう段階を超えて相場がなんかこう加熱したちゃったような状況っていうのは、まあ最後その大台訂正が音もなく起きるんですよね。今まで全部そうですね。で、やっぱそれは何かの予兆であることもよくあってですね、その先に大きな政治的な何か会合が行われるとか、どっかで何か潰れてるとか、大体何かこう起きるんですね。で、やっぱりこの、去年から始まりました本格的な世界の相場の暴落は、去年の年末に欧米に本格的に上陸して、それがいわゆるそのパニックになったんだと言っていいと思いますね。昨年末、大晦日ですけども、日本だと、ニューヨーク市場は完全にパニックだったんじゃないですか。で、このパニックは、まあ、あらゆる世界中の市場に及びますんで、で、日本はもうお休みでありましたから、日本だけはこう外れてるんですけども、なんて言いますかね、このパニックの間に市場ってものすごく動きますよね。まあ、今日のニューヨーク、それから欧州もどうなのかわかりませんが、で、この、大きく、動いてるのに相場が閉まってると、相場が開いた時にこれ全部そこで注文の執行が行われるんですよね。注文が殺到するわけですよね。ああいうのはどうかと思いますね。今日がですから、3日で、で、4日の日に何が起きるかで、で、5日からまた週末に入りますんで、明日4日っていうのはこう、1週間分の貯めたこの注文が、一気に出てくるという、なんかすごいことなんじゃないですかね。ですから、こういう大台訂正っていうのは、やっぱり相場の動きは迅速になるんですよね。まとまった注文が一気に出るっていうのもそうだし、あるいはなんか今までこう、本来あるべき方向と逆に行ってたものが元に戻るっていうのもそうなんで、全部迅速に動きますね。で、もう今から30年ぐらい前から、アメリカの経済は特にですね、経済、実体経済、消費経済、投資はもちろんですが、相場連動性がすごく強くなってるんですよ。やっぱあれアメリカ非常に特徴的でありましてね、相場の連動性が非常に強いんですね。だから相場が下がると経済はまずいけませんわ。だからその、やっぱりこの相場連動型の経済にすると、実体経済の波及が迅速なんですよ。ものすごく早いんですね。したがって今後ですね、まあ世界中そういう意味では、昔よりはるかに実体経済の相場連動性が高いですから、やっぱその波及はものすごい迅速なんじゃないんでしょうかね。で、それってほとんどの場合、 企業でも政治家でも、それから、まあ、家計でもですね、消費者でも、ついていけないっていうことがほとんどですよね。だから最初からこう、ある程度想定していれば別なんですが、想定外でなんか来ますと、全くそれはついていけない。どうしたことなんだろうと、呆然とする一瞬が出てくるわけですね。この呆然とする一瞬が一番怖いんですね。だからやっぱりこう、どこから次の弾が飛んでくるかっていうことはある程度想定してないとですね、いきなり後ろから弾食らっちゃいますから、それは非常に危険なことで、今こう見てると、やっぱプロはもう去年のうちにほとんど引き上げちゃったと思うんですよね。前にも言いましたけども、去年はウォール街の給与がですね、ボーナスが史上最高でしょ？やっぱりね、もうこういうこと分かってるんで、みんな、損の伝票を来年飛ばして、利益の伝票を手前に戻して、全部持ち逃げしちゃったんだと思うんですよね。だからもうすっからかんじゃないかと思うんですよ。だからこれは何か起きるだろうなと思ってましたが、やっぱ案の定ですよね。日経平均だって、どうです？高値は10月1日でしょ、去年の。あれ、原油もそうですが、あの頃が一番高値なんですね。あれ、無理やり釣り上げたわけですよ。で、油だったら75ドルぐらいですか？あれってちょうどサウジが採算合うぐらいのレートですよね。サウジが採算合うぐらいのレートまで油釣り上げて、で、そこでもう力尽きて大暴落して45ドルですよね。日経平均もあれが2万4000円確か超えましたわね。あれが20何年ぶりの高値とか言ってまして、で、あれがピークですね。あれ全部買ったの日銀でしょ？日銀がだから全部損溜め込んでるわけですわ。日銀が最後の買い手で、その次の買い手が現れずに相場暴落開始したわけですね。だから日銀が全部損を被ってんですね。まあなんか非常に、そういう意味で言いますと分かりやすい相場でありまして、だから、まあほんのこの3ヶ月ですよね。10月につけて11、12、10、11、12ですね。3ヶ月で、まあこの大暴落ですよ、株の方もね。18,900 円までこの間つけましたでしょう。24,000 円から落っこってきてるわけですから。だから紙か、書いてみるとわかりますけども、結構大きく下がってますよ。24,000 円から、まあ、19,000 円割れまでですからね。5,000 円ぐらい下がってんですよ。で、まあ、こんな感じで来ますとですね、まあ、最初のうちはしかしですね、大体その、相場の天井、本物のバブルの天井は、大体みんなわかるんですよね。っていうのは金利がだんだん上がってきてるでしょ。アメリカどんどん金利上がってきましたよね。それから大型株が崩れてくるでしょう。アップルとかね。こういうのは大体その、いつどんな時でも相場の大天井の特徴ですよね。だから大体大天井ってのは、ほとんど出て気がついてる人が多いんですね。だから、プロだってやると売り抜けちゃうし、で問題はこれからなんですよ。これからが本当の勝負で、こう一旦暴落始まるんですけども、まあ、前から言ってるように、一つの見どころは、最後に政府が救援に入るか入らないか、ここがポイントなんですね。救援に入るってことになったら、こう、入りそうなタイミングってわかりますから、まあ、そこで待ってると、それで買えば上がるんですね。為替なんかもそうなんですよ。そこで待ってれば、戻るんですよ。しかし、今回はどうでしょうかね。例えば、円高はけしからんと、いきなり5円ぐらい円高になったらけしからんと、例えば日本政府が言うとしますよね。それ、ついこの間ですよ、アメリカの USTR 通商代表部が、日本に対して、これからの通商、日米貿易交渉の交渉項目を出してきたじゃないですか、A4 で。レターサイズか、向こうだと。20ページぐらいありましたかね。もうちょっとあったかな ?30 ページ近かったかな一番最後に、日本が、為替を円安にしないように、マニプレーション、書いてあったかな。なんか円安にしないように円シバーする保証することって書いてありましたよね。まあ具体的に何を示すかよくわからないんですが、これに思いっきり反しますよね。だからもうあらかじめ円安誘導はダメだよと日本にはっきり言っといて、で円高が来たと、これに対して日本政府が円高はけしからんとか介入で円安に戻すったら、あんたこれ我々が禁止してるやってはいけないと言ってことをやっただろうと。お前らやっぱり為替誘導だろうと、為替操作国じゃないかと、悪い国だと。で、大体その TPP と EPA が発行してですね、アメリカからのスノーサムズの輸入関税の方が高くなるんですね、これから。アメリカ怒ってるわけですよ。なんでアメリカだけその、アメリカのノーサムズだけ関税が高いんだと。ふざけんじゃねえと。だから TPP、EPA 以上にですね、日本に安い、関税伸ばすんだと。 ものすごい意気込んでますよね。で、もし農作物を大量に買わないんなら、アメリカは日本の車を入れないぞと。で、それ全部安保絡めてくると。安保のコストまで全部考えて、で、日本に駐留してるコストとか全部考えて、それを計算するんだと、いうことですから、それはもうひとたまりもないですよね。だから、まあ、今度のこの円高で、まあ、明日から政府開くんですかね。日本政府も開くんですかね。まあ、なんていうか楽しみですわな。しかしまあ、とにかくさ、日本の車屋だってなんだってですね、円高なら困るから、円高止めるとか必ず言い出すわけで、まあ、民間はそれ言い出しますわね、当然。で、政府が何を言うかが非常に面白いですな。これで、円高止めるって言わなかったら、今度日本の車屋から次へ行くってですね、経団連や輸出企業の献金で安倍内閣思ってんだから、自民党思ってんだから、これ吹っ飛んじゃいますよね。で、じゃあ今度、日本の車屋の方、まあ、金が大事だと。金づるが一番だということで、日本の車屋の肩を持つと。そうするとアメリカを怒り出してですね、もうアメリカの車入れないと。日本の車はアメリカに入れないと。日本の農産物買えと。安保もなしだと。こんな風になってくるわけで。だからやっぱりこう、相場をこう、マニプレートしてですね、政権維持するってのは最後こういうことになるんですよ。迅速に蹴りがついちゃうわけですよ。気がついたら大手飛車取りになってるわけですよ。ねえ、まあ、愚かなもんですよ。まあ、愚かだからやってるわけですけどね。で、まあ、とにかくこんな感じで、この相場っていうのは非常に面白いですね。で、どこまで行くかなんですけども、まあ、日米貿易交渉で、為替相場の議論になったら、それは次1ドル50円ですよね。それは間違いないですよ。アメリカの農産物がどんどん入ってきて、それから日本の車がアメリカに行かなくなる為替水準もいくらですかって、それは1ドル50円ぐらいでしょう。今まで80円ぐらいまで行ったことあったけども、あれではあんまりまだパンチ効かなかったですよね。だから今度50円でしょ。だから交渉で決まるとしたら50円ですよね。で、それはだから双方合意の上ですね。だから合意の上で行きましょうということで、まあそんな形で行く可能性がありますんで、まあ日本の方はどうするんでしょうかね。まあとにかくそんな感じで相場の方は、まあとりあえず円ドル為替動いてて、まあ円高以外株下がりますし、でもしかしなんか、ヨーロッパとか見てると、アメリカのあるいは金融の様子見てると、なんか変ですよね、あれね。なんか裏に巨大な破綻劇が隠れてんじゃないんです？なんか前からそんな匂いがしますよね。なんか必死になんか隠してて飛ばしてる様子がありありと見えますよね。ドイツ銀行もそうだし、ダンスケ銀行もそうだし、あとウェルズファーゴもそうだしですね。怪しそうなところたくさんあって、イタリアの中堅のカリジェ銀行なんか、結局あれ、ヨーロッパ中央銀行の管理下に入っちゃいましたよね。自主的に潰れちゃったってことでしょ？あれ、重大なことですよ。カリジェ銀行一つ取ったってですね、あれ、ほったらかしてお前ら勝手に潰れろって言ったらリーマンショックの二の前ですからね。あれ、中堅の銀行だけども、あれ、いろいろ広がりが多分出てきますので、だから、まあ、イタリア政府もどうするのか知らないですけども、まあ、ヨーロッパも結局だからずるずると金を出すんでしょうな。ずるずると金を出すと。やっぱりこれユーロ安ですよ。ユーロ安で、そうするとだんだんその輸入物価も上がってくるし、そこへ持ってきてイギリスが3月末に抜けますから、EU の経済秩序、金融秩序は大混乱なんじゃないです？イギリスの EU 離脱だってですね、合意なんかやられそうにないし、あれ金融がどうなるか全くわからないですよね。で、これは決してイギリスだけで破綻が起きるとは限らなくて、イギリスのロンドンは世界の金融の一つのハブでありましたから、ここを経由して様々な取引が行われてきてるわけで、一体どこにどんな影響が出るのかはよくわかんないですよね。アメリカの財務長官もですね、その銀行の様子は全部調べてますよ。ヨーロッパ中央銀行も全部調べてますよって言ってるんですけども、調べるのはいいんだけども、問題がある場合に、問題があるって言わないですよね。問題があるって言ったらその瞬間に取り付けになっちゃうでしょ。だから、調べて問題が見つかっても、それは問題あるとは言わないですよ。問題あるというのは、処理の仕方が決まって準備が整ってからですよ。だから、ああいうのは、真に受けるわけにいかないですね。で、やっぱり、相場になんかいろんな変化がまず出てくるわけで、まあ、その辺はどうなりますかね。しかし、これはやっぱり、ものすごい不景気いきますよね。とにかく、世界は不景気来ることだけは間違いない。で、やっぱり、バブルの時っていつもそうですけども、不勉強が一番良くないですね。とにかく、今回の相場の変動だってですね、まあ1929年の暴落もそうだし、大昔の南海バブル事件もそうで、大体パターンが似てるんですよね。 だからもうバブルが始まってくらい大体雰囲気似てくるわけで、しっかり勉強をしてれば、そんなバブルなんかに踊ることはないわけですよ。しかしやっぱこうなんか欲望の高が外れちゃった人っていうのは目の前でこれ危ないですよ。やめたらどうですかっていうのは全く聞く身持たないですからね。ですからもうあれ止められなくなっちゃって、だからやっぱりこう、なんかある一時ですね、ある種の思考を持った人たちを浮かび上がらせてそのまま整理しちゃうという、まあ一種のこう、自浄作用みたいな感じなんですね。あれ、経済、金融のですね、バブルっていうのは。バブルに乗る人と乗らない人がいるんですよ。同じように金を持ってても、バブルに乗る人と全く乗らない人がいるんです。で乗る人をこう、浮かび上がらせてこう、持ってっちゃうという、なんかいわゆるお払いですよね。払いなんだね、あれはね。だからまあ、一回の払いでそのまま消えちゃう人って世の中いませんので、まあ、それでなんか反省をしてですね、考え直していけば、まあその後はなんか何度も今度はうまくいくんじゃないかと思うんですけども、まあそれができないとね、ダメだし、やっぱりバブル先頭で踊っちゃった人っていうのは、それはなかなか難しいんじゃないですか。南信州遠山郷の旧木沢小学校の藤原文庫にはですね、まあそこの図書館でありますけども、昔のバブル関係の本もたくさん置いてありますから、まあ一体どんな本なのか見てみるといいと思いますよ。昔のことだと大思うかもしれませんがね、バブルの時ってよく似てるんですよ。びっくりするようなですね、今の話がたくさん書いてありますよね。まあそういうもんだろうと思います。で、あとやっぱり安全保障の方ですね。大体アメリカってですね、こう、年末に近づくと人事なんですね。12月末が決算の締め切りになりますから、給与を決めて、この給与を決めるときにこの人事が決まるわけですよ。アメリカ政府も同じで、まあ人事が決まりましてね。だからご承知のように、マチス、国防大臣、国防長官もクビになりましたよね。ケリー補佐官もクビになりまして。で、ああやってもう強烈な人事を発動してるわけですよ。で、あれ発動したから、イラクから、シリアから撤退だし、イスラエルはもうまあほっとく勝手にしろって感じになったし、アフガニスタンからも撤退だし、で、イラクも、どうですかね。これ微妙になってきましたね。いよいよ撤退なんじゃないですか。次はイラクだと言われてますからね。まあ、ヨーロッパの方はもう大体撤退の方向ですよね。もうそういうような形が始まってて。で最後、日本は、どうでしょうかね。これ、やっぱり円高で安保問題と火がついて、米軍の撤退にこれ、入ってくんじゃないんでしょうか。日本政府がなんか、上手に交渉できるとは到底思えないんですよね。そのあたりがね。まあ、そんなことで、安全保障絡みの方も結構迅速になってきたんじゃないですかね。こう何年にもわたってこう積み重ねられたものがある瞬間から席を切ったように前に進むっていうことは幕末がそうでしたよね。もうペリーが来る30年ぐらい前から開国か鎖国かって本気でみんな議論していて、で、ペリーが来て、まあ、開国とその時答えを出して、その後一気にもう明治維新の方に流れ込んでいきますよね。だからソ連崩壊の時もそうですよね。もう80年代入ってソビエトがダメなことはもう分かってたんですけども、まあだんだん問題を、が深刻化する中で、問題先送りが先になりまして、で、89年に突然ベルリンの壁が中から崩壊して、で、崩れてったわけですね。あれだから本当にこの中から崩れたら、一瞬で終わりですよ。だから今の自民党なんか見てると本当そうだね。次はなんか宏池会じゃないですか。野党がなんか政権取るって感じは今のところなんか見えませんけども、やっぱり自民党の中の鳩派いますよね。宏池会あたりが次出てくるんじゃないんです。これ安倍内閣の後始末は大変ですよ。これ第二次東京裁判やらなきゃいけないしですね。ご恩だけじゃないですから収まりつかないし、外交だってこれだけめちゃくちゃにされてくれたらですね、どうにもならないし、ロシアだってあれ北方領土要塞化するわけでしょ。でなんか安倍言ってたじゃないですか、なんか北方領土が帰ってこないことは国民の皆さんお分かりでしょうとか言って、いやあれは右翼がちょっともお分かりじゃないんじゃないかな。一番そういうのうるさいやつが安倍の取り巻きにいるわけでしょ。で円高で、円高はいいことだと言えばですね、そら車屋たち怒っちゃって経団連は金出さなくなるでしょうし、どう見たってあれ追い詰められますよね。そうすると今度自民党の中の権力闘争が本格化しちゃって、で、公明党もですね、安倍政権じゃその連立組めないでしょうから、そうすると公明党もなんか次誰がいないかって探し出すでしょうし、まあ消去法で言って、宏池会あたりに行くんじゃないでしょうかね。まあそんなことで自民党の中も多分迅速に話が進むし、 おそらくもっと大きな党内抗争が今中国共産党の中で水面下で起きてんだと思うんですよね。あれがだから最終的にどんな形になるか、今年ですよね。中国共産党の行方は非常に興味深いものがありますね。まあいずれにしましても、この今年まあ上位があって来年に向けてまだまだ大きく動くと思うんですね。ですからここは長丁場になりますから、しっかりとこう見据えて行動することが大事だろうというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、今年は迅速に蹴りがつくということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。